本日のヨハネによる福音書の御言葉の最後、光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。この言葉からロシアの文豪トルストイは小さな書を記しました。そのタイトルがまさにそのまま、光あるうちに光の中を歩めというものであります。わずか100ページ余りの小さな書であります。著者のトルストイは1828年ロシアで裕福な伯爵家の四男として生まれます。5人兄弟、上に3人の兄、そして下に1人妹の兄弟の中で四男坊として生まれ育つのですが、トルストイは2歳で母を亡くし、9歳で父を亡くし、叔母に育てられます。ロマン・ロランという人が、トルストイの生涯という書を書いております。改めて見直してみたんですが、彼は5歳の時に、トルストイのことですが、彼は5歳の時に、人生は享楽すべきものではなく苦しい仕事であることを悟ったと言っています。わずか5歳で人生は楽しむものではない、苦しい仕事だと。波乱に富んだ人生の初めに大変豊かな富を生まれながらにして得ながら、彼は満たし得ない空虚を抱えて青年時代に突入いたしました。学生時代に兄たちと比べられながらこんなことを言われています。セルギーは、お兄さんの一人ですが、セルギーはやる気がある。そしてできる。ドミトリーもやる気がある。そしてできない。しかしレオってのがこのトルストイの。レオはできない。そしてやる気もない。まあ、ひどい言われようであります。お兄さんたちは、ある意味では大変聡明、活発でありました。でもこの四男坊のトルストイはできないしやる気もないなどと言われている。しかし大学時代にいわゆる啓蒙思想家のルソーの書を夢中になって読みふけり、大いに傾倒していきます。トルストイは1800ヘクタールの領地と3つの村、そして労働できる年齢の男性の数だけで300人の農奴を持っていました。それを18歳で相続します。彼は理想に燃えて農地経営に乗り出し、農民の生活改善を目指すのですが、当の農民たちにそれは理解されず、失敗してしまいます。大きな挫折を味わったトルストイは、モスクワとペテルブルクで、いわゆる放蕩生活に浸るのであります。そうして、 21歳になるまでその相続財産の大部分を使い果たしてしまいました。放蕩生活において彼が抱え持っていた空虚は決して満たされるわけはもなく、ついに彼は1851年にコーカサスの歩兵旅団に志願していくのでした。軍隊に入るんです。クリミア戦争に将校として従軍し、セバストポリで激戦を体験する。戦争に行く前の24歳の時から、実は幼年時代という自分の境遇を裏返すような作品を執筆して雑誌に発表し、いわゆる著作家としてのデビューをしているんですが、トルストイはこの戦争体験からセボストリ物語という書を表し、そして軍隊を退役して執筆活動に入っていきます。いくつかの小説をまと書きながら、農奴解放やあるいは農民たちの教育のために奔走します。戦争と平和、アンナ・カレーニナ、復活など、これらの小説はトルストイが生きた社会、彼が経験した出来事、それを元にして描写していく、いわゆる写実主義といわれる手法を用いていきます。彼はいわゆるそういう文学作品を作ると同時に、民衆を圧迫する政府を論文などで非難し、国家と私有財産、また搾取を否定しましたが、しかし同時に、いわゆる革命運動としての暴力によって、その目的を果たそうとする運動に対して、暴力を認めない非暴力主義者でありました。最晩年には実はマハトマ・ガンジーと交流をしていますし、クロポトキンなどのアナーキストたちへの絵も大きな影響を与えています。彼は復活という小説をまとめて出したがゆえに、ロシア正教から破門をされ、実は今もその破門は解かれておりません。しかし彼の中にはキリストの教えが深く据えられてあり、原始キリスト教世界を一つの理想として思い描いていたようです。今日の光あるうちに光の中を歩めは、実は書き捨てられた原稿を友人が部屋をこう整理していく中で発見し、これはどうか書き直してまとめてくれと説得をして、ずいぶん時間をかけてまとめられ形になりました。しかしトルストイは晩年この作品、光あるうちに光の中は夢を自分の作品全集の中に収めることを良しとしませんでした。なぜならば、この作品にはまだ芸術の衣が装われていないからだと本人は言っています。この小さな本人が未完成だという作品は、ローマ帝国の時代を舞台に非キリスト教的な世界観、価値観を持つローマ貴族青年と、その友人のキリスト者青年との対話という形をとっています。 対話というよりは論争的で、世俗の非キリスト教的価値観に対する論博の書のようでもあります。トルストイ自身が経験してきた放蕩の生活で満たされることのない主人公は、友人のキリスト者との対話で、自らの当たり前だと思っていた人生を、いわば自分の努力と力によって獲得していく。それが人生だと思っている。そのことを問い直し、そして何度か信仰の道へ踏み出そうといたしました。しかし、その旅ごとに、キリストの教えは、その道は偽善であり、実に愚かな、現実離れしたものであって、そのようなものに惹かれていってしまうのではなく、家族のために、社会のために与えられた能力を生かして働くべきだと諭され、彼は、そのキリスト者の友の住むところ、村へ行くことをやめてしまうのです。彼は、何年か経つごとに、様々な事件を通してもう一度このキリスト者の友と出会い、そこでその友に向かって自分が聞きかじってきたキリスト教の教えに対する批判や非難をぶつけました。それに対するその友の答えが彼の中でずっと残っていくのでした。しかし、その信仰の道に彼が向かうことはしませんでした。そうやって人生の黄昏を迎えようとするとき、いよいよその空虚さに気づき、耐えられなくなって、キリストの者の友のもとへと向かうのでした。彼はその仲間に喜んで迎え入れられ、安堵しますが、彼は自分の人生をそこで振り返り、何度も何度もこの光の中に招かれて光の中を歩むようにチャンスを与えられていながら、それを不意にしてしまったことを深く後悔いたします。そしてこうつぶやくのです。俺はもう何の役にも立たない。今さら何にもすることはできないと。そこである白髪の老人が突如登場するのです。その老人が言いました。神の御業はお前のうちにあるのだ。神の身元に来て働く人でなくて、息子の一人になりなさい。そうすれば、お前は限りなき神とその御業に預かる人になるだろう。神の身元では小さいものも大きいものもない。また人生にも小さいものも大きいものもない。ただまっすぐなものと曲がったものとがあるばかりだ。人生のまっすぐな道へ入りなさい。そうすれば、お前は神と共にあるだろう。そうして、お前の仕事は大きくも小さくもない、ただ神の仕事になってくるのだ。こう言われて主人公、ユリウスって言うんですが、ユリウスはようよう安心して、兄弟のために力の及ぶ限り働きながら生活を続け、喜びのうちになお20年を暮らした後、肉体の死が訪れたのも覚えなかった。と言って、この書は終わるのです。長々とトルストイとその作品の話ばかりをしてきましたが、 このトルストイによっても有名になった今日の御言葉は、光である主イエス・キリストがこの後十字架にかけられて、光が失われていこうとしているまさにその時の言葉です。光があるうちに、つまりキリストの言葉を聞くチャンスがあるうちに、光に照らされる道を歩いていきなさいと言われています。歩くことは信じることとして重ねて言われています。光のあるうちに光を信じなさいと。トルストイの話の主人公は空虚感を抱えて光に出会い、光に向かおうともしながら、結局何度も挫折してきたことを悔いていました。もっと早く、光あるうちに光の中を歩むべきであったと。人生の多くを台無しにしてしまったと、深い残悔の念に苛まれる。しかし、光の子となるのは、トルストイがその老人の口を通してキリストがまるで自分に向かって語りかけてきていることとして、一人の息子になりなさい。すなわち、光の子となりなさいとの招きが今もあり、それに早いも遅いもないのだと知らされるのです。主イエスが父なる神を信頼し、すべてを委ねて十字架に向かわれたように、後悔ばかりの人生であったかもしれないが、それでも今、この御言葉を聞いたならば、主に委ねて、自分に備えられた道を光の子として歩み通せよと招かれています。世の空虚を忌避し、十字架の光が全く許しとして注がれてあるがゆえに、世の空虚を忌避し、別世界に逃避しようとしても、どこにも逃避できるところはありません。かえって今、十字架の光が全く許しとして注がれてあるがゆえに、すなわち、この自分の存在が、無条件に肯定され喜ばれ、尊ばれているがゆえに、光の子として、この世にあって、委ねつつ、なしうる精一杯のことをする。光は、十字架で暗闇に消し去られたようであったが、復活の勝利により、二度と消えることなく、今も輝いている。ともどもに、信じ、委ねて、光の子として、御国を目指して、歩んでいこうではないか。それは、空虚の闇の中を、なお歩むともに、光を反射して、届けることとなるでありましょう。